リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました第17回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第17回お送りしますのはコマシーと
ケイタロウと
おまとやでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
というわけで第16回でお届けしておりました並ばず的広告ビジネスモデルを考えるでございますが、思いっきり収まらなかったので、第17回後編ということで。
喋、りすぎだな。
喋、りすぎましたね。テレビの下りで多分50分くらい喋ったかな、ね、実際は。
しかもね、結構内容もふわっとした感じでしかもうね、語れなかったで、前回出した金額もあくまで仮定のものですね。
まあ、そうですね。でもまあ、漠然としたものとしては、でもああいう、そういうビジネスモデルだよっていうのは皆さんに伝わったんじゃないかと。
はい、
ね。うん。思うので、よかったんじゃないかと思います。
うん。
まあ、前回の続きでですね、また面白い広告ビジネスモデルなんかをご紹介していこうと思うんですが、
うん。
まあ、前回のところでちょっと Google とか Twitter とか Facebook のお話をしたんですけども、
うん。
その中の Twitter のですね、外部のサービスって言えばいいのかな、モデルでちょっと面白いビジネスモデルがあるんですけども、皆さんツイートピックってご存知ですよね。
僕はかなり利用してますね、はい、ツイッター上に写真を上げるサービスとして。
そうですね、僕もまあ基本はもうツイートピックをずっと使っているんですけども、
はいはいはい、
はい、これどういうサービスかっていうと、今トマト屋さんが言った通りですね、ツイッターに写真を投稿するときにその写真をアップする、まあ、サーバーって言えばいいのかな、のサービスになるんですけども、昔のツイッターって独自で、今はできるんですけどね、独自で写真をアップするサービスっていうのがなかったんですよね。
はいはい。
で、外部のその連携サービスみたいなのに頼ってたっていう時期があったんですけども、
はいはい。
その中でこのツイートピックっていうのは2008年に始まったサービスで、一人の人が単純にですね、古いサーバーを使って、まあ趣味として、そのツイッターの写真をアップするっていうサービスを始めたところ、
大元はそういう始まりだったんですね。
もうそういうレベルで始めたと、簡単に、もう翌年にはですね、年間の広告売上が1億円と、
おお、
すごいね、
大ブレイクですよ本当に。まあ今はね、そのツイッター独自で写真アップするサービスっていうのは持ってるので、まあ今はどのぐらい売上があるのかはちょっとわからないんですけども、少なくともこのツイートピック走りで始めた時はもうこのぐらいもう売り上げが、広告収入があったというですね、これももうちょっとしたアイディアで大儲けしちゃった広告ビジネスモデルの一つかななんて思うんですけども、ケタロさんはちなみにツイッターで写真アップするときって何使ってんですか？
最近はインスタグラムが多いかな。
そうですね、
あ
れなんかもどうなんですかね、あれも広告収入とかなんですかね。
広告なのかな、今ね Facebook に、
そうですね、
だけど、
まあインスタグラムはあんまり広告っぽい感じは、まあ今までなかなかね見受けられなかったかな。やっぱりフェイスブックで買われるっていうところが一つゴールだったのかなとは思いますけどね。
はい。
まあ、一時期そのいわゆるシリコンバレーの方でっていうか、まあちっちゃいサービスを自分たちで作って、それをまあ何億円とか何十億で、まあグーグルだったりとかでかいところに買ってもらうっていう、
そうですね。
ビジネスモデルがすごい流行る、会員数をすごい持ったまま売るっていうのがね。
そうですね、
でやってましたけど、
自分たちはまた新しいビジネスを始めるみたいなサイクルでやってる方が多いですね。ちょっと毛並みは違うんですけども、これもですね、ちょっとしたアイディアで大儲けしちゃったっていう広告ビジネスモデルがありまして、ミリオンダラーホームページ、
ミリオンダラーホームページ、
はい、っていうホームページがありまして、
でなんかミノモンタとか出てきてクイズとかやるやつ。
ああ、じゃあ僕絶対見ないですね。
なんか4択のクイズじゃないの。
そうですね。違う、残念ながら違いますね。
でもまた微妙に古いんじゃないの。
これイギリスの大学生が考えた広告ビジネスモデルでして、まあ当時なんで今は多分もう社会人なんでしょうけどね。
うん、
で、どういうサービスかっていうと、ウェブ上に100万ピクセルで構成されたスクリーンのみを、まあ、作りますと。でそこで1ピクセル1ドルで広告、ここに広告載せませんかっていうことで販売したと。まあ本当何にもないコンテンツ、何にもなくて単純に1ページのサイトのみになるんですけど、どうですかってやって結果全部埋まっちゃったんですよ。
おお、
あ、全部埋まったんだ。
全部埋まっちゃったんですよ。1ピクセル1ドルで販売して。
これ1ピクセル1ドルだから 1×100 万ピクセル、
うん、100万ピクセルイコール100万ドル、まあ日本円、まあ当時はともかく今の日本円で換算してもまあ約80円ぐらいですから、
うん、
8000万円。
あら、
へえ、
360円時代だったらと考えるとすごいよね。
すごい。
いや、それは考えなくてもいいでしょ。
その頃ウェブないだろ。
考えたらって。
まあ、この、その、1ドルで販売してんのが月なのか年なのか、1回ポッキリなのか、ちょっと僕もね、わかんないんですけど、
うんうん、
まあ、1回ポッキリだとしてもね、
そうですね。
8000万円ですよ。
うんうん、
これさ、面白いのはさ、普通あの広告っていうのは、なんか、母体となる記事とか、
はい、
まあ、写真とかがあって、そのついでに片隅で広告を載せるっていうのがほとんどのケースだと思うんですけれども、うんうん、この場合は結局広告だけのページが1枚ボンって出るんですよね。
そうですね。で、この広告だけのページって言っても、その企業とかではなくて、多分個人だったりとか、うん、まあ、うんうんうん、ちょっとしたグループだったりっていうのが、ちょっとしたバナーを載せるっていう感じですかね。
うん、そうだね。だからこれはもう本当に話題性で見てもらうページっていうような感じなんで、
ですから、
まあ、ある意味それ、う
ん、それなりの多分集客力があるからこそなせるだとは思うんですけども、
うんうんうんうん、
このミリオンダラホームページを見る限り、まあ、うん、えらい散らかってるんですよね。もう何個ぐらいバナーあるんだかわからないぐらい本当にいっぱいあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ただこれだけですよ本当に。あとはまあ、このイギリスの当時大学生の人にかかるのは毎月の何ですかね、サーバー代ぐらい、
うん、だからまあ、うん、多分このサービス始める前はカニ光線に乗ってるとは思うんですけど。
乗ってんだ。大変だな。じゃあヨーヨーさん、なんだろうな、カニコーダラーホームページでも作ろうか。
まあね、これ全然ウェブ知らない人から見たら、サーバー代ってそんなに高いのかって思われちゃうと思いますけど。
思っちゃう。まあまあ、
そんなことはない
からね。しかも多分ね、レンタルサーバーとかでね、月かかる費用なんて安ければ本当何百円とかっていう世界ですからね。
そうですね。ドメイン代もまあ、年間で1000円とか2000円レベルですね。
う
ん、
そうですね、
うん。
なので、もうこれも本当にすごいシンプルなページで、もうこれ以上説明のしようがないんですよ。本当に1ページの、サイトにこう、うん、バナーがいっぱい乗っかってるっていうだけのものなんですけど、うんうん、もうこれも単純に本当ちょっとしたアイディア、広告出しませんかってページ作ってやった結果こうなっちゃったっていうですね。
まあ並ばずのその配信ページにまあリンクは載せるんでしょうけど、まあ見たところで、はい、なんでこれが1億円って、
わ、思いますよ多分。なんで俺気づかなかったんだろうって多分思いますよ。
本当ですよね。これに関しては
今からやっても遅くなくない？
あ、そうか、並ばずの1ページどっか使おうか。
並ばずだらホームページ
並ばず。
あ、わかった、わかりました。慶太郎さん、ちょっと協力してください。
はいはい。
あの、アートワークの1ピクセル1ドルで売り出しましょう。
僕が一生懸命描いたやつを。
あれをだんだん侵食されていくっていう。
なるほどね。
面白いかも、ね。
だから、例えばですけど、例えばです。例えば、まあ、絶対ないけど、ソニーとかのね、
うん、
ホームがそれを見て面白いと思って、
はい、
全ピクセル買いますって言われたら、並ばず配信してるんだけど、ソニーのロゴとかが出ちゃう。
それは多いね。
まあ、どっちかというとソニーのダメージとかでかいと思うけど、
ね、でかいですね。
ソニーの看板で何やってんのみたいな感じになっちゃうと思うけど。
そうだね。
もはやなんかネーミングライツ的なものになって
るよ
ね。
アートワークライツちょっとやっていきたいね。
あ、いいね。
うん、ね、あ、ちょっと面白いからちょっと考えようかな、真面目に。
いいねって言ってるけど、これ実行されたら慶太郎さんのアートワーク出ないですよ。永遠に封印されますからね、この世の中
から。だんだんさ、ワイプみたいには出そうよ、ちょっと。右下の方にさ。
元はこれでしたみたいな、ね。
元はこれでした。
そうそうそう。
だから、ソニーから買い戻せばいいんだって、慶太郎さんが。
慈悲で。なるほどね。続いてですね、ちょっとまた違うビジネスモデルをご紹介したいと思うんですけど、
お
へへ、これは人のですね、ある部分を広告として使うビジネスモデル。
お、ある部分。
ある部分になります。うん、で、一つ目はですね、
うん、
顔面広告。
お、
ほうほうほう。
という、ビジネスモデル、広告ビジネスモデルでして、
うん、
まあ、どういうものかっていうと、まあ、そのままなんですが、
うん、
まあ、顔ですね、に、
うん、
はい、に広告主のロゴとかですね、サービス名をペイントして、
う
んうんうん、都心を中心に、
うん、
まあ、歩きまくるっていう広告サービス。
これよほど顔が大きい人じゃないとちょっと成り立たないですね。
あのね、顔の面積人によってそこまで違わないっすよ。
そうですね。まあね、なんか頭が大きいちっちゃいみたいな人はいますけど、そんな変わらないですからね。
そうかそうか。
はい。しかもこのなんかサンプル実際多分やられてる方、別にパッと見そこまで顔大きくないですよ。
そうなの。
はい。
まあほっぺとかね、額とかそういう、まあ顔の比較的大きい部分にな、まあボディーペイント的なことをするっていう感じかな。
で、これ、ホームページに行くと、今、この日は埋まってます。この広告さんで埋まってます、みたいのが載っていて。
うん。
まあ今はですね、8月の広告を見てるんですけども、まあ8月だと31日ある中、うん、まあ大体14、5日分ぐらい。
へー、うん、埋まってんだ。
埋まってるんですよ。
うんうん、
つまり、その月の半分ぐらいは、顔にペイントして街中を歩かなければならないと。
それもそれでね、まあ辛いものもある。でもそこそこの需要はあるっていう感じなんだね。
あるんでしょうね。で、うん、まあ広告費自体が、これ出稿する側のお話だと思うんですけど、まあ1万円でできちゃうというですね。まあね、トマト屋さんが前編でお話ししたテレビのその広告とはもう運転の差の料金で。
うん、まあそうですね。
はい。広告ができますよと。まあこれね、顔にペイントして歩ってる人がいたらね、まあサッカー場でもない限りみんな気になって振り向くでしょうからね、うん、まあそういう意味じゃちょっと面白いんじゃないかという。慶太郎さんもぜひやってみませんか。じゃあ
1万円出すからさ、並ばずのアートワークをちょっとほっぺたかなんかね書いてもらってね。
それで渋谷の街とかを歩いていただくんですか。スクランブル交差点10往復とかしてもらう。
そうそうそう、リスナー数バンバン稼ぐからね。
でもそっから何を発信するんですか、ね、あのアートワークにたどり着く方法はどうしたらいいんですか。
そうなるとやっぱりまずはやっぱりソニーに買い取ってもらって、
ただのソニーの宣伝じゃん、それは。
ソニーの宣伝になっちゃう。なんで今日ソニー推しなの。
何度も言うけどソニー絶対買い取ってくんないからね。
っていうモデルと、うん、あともう一個、うん、同じくですね、うん、
その
人のある部分を使った広告モデルとして、
は
いはいはい、絶対領域広告、
うんうん、
何ですかそれは。
おうほうほう、
絶対領域ご存知ですか。
いや
分かんないですか。これまあ萌え系の人はご存知の方多いと思いますけど、
うん、
あのミニスカートとかショートパンツとあと、うん、ニーソックスですね、
うん、
あのいわゆるニーソの間の太ももあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あそこに広告を貼って、
うんうん、
これもまあ日常を過ごしてもらおうというサービスです。
うん、おーおーおー、まあ、街行く、まあ、ちょっとミニスカートの女性の太もも部分の、まあ、肌の露出したところに広告が出ると、
はい、うん、広告が出ると。で、うん、これはなんか一応、まあ、なんかアルバイトなんですかね、登録制の広告モデルになってて、その登録して実際やる方は、うん、その絶対領域に、まあ、広告シールを貼って日常を過ごして、うん、ソーシャルメディアですね、これに、まあ、あの、投稿なんかもしてもらうっていう条件はあるみたいなんですけども。
うん、
でですね、慶太郎さん残念ながらこれ、18歳以上の女性なんですよね。ですから慶太郎さんできないです。
あ、そう。うん、あ、じゃあ俺の太ももには貼れないんだ。
貼れない。
広告資料。
残念ながら。
いや、ちょっと今登録しようかなと思って
た。いや、これがね、結構ね、登録してる女性が多いらしいんですよ。
うん。
あ、そうなんだ。
結構募集かけるとすぐ集まっちゃうらしくて、
はい、
まあ、今見てると20人限定とかってやつになって、まあ、バンバン結構来るらしくて、
うんうん、
まあ、さっきのあの、まあ、ソーシャルで上げてくっていう中では1日8時間以上、その絶対領域に広告をつけて、はい、まあ、外を出歩いたり、うん、人目のつくところにいてくださいと。で、プラスもう一個条件がついてて、
うん、
2箇所以上の別の場所、
はい、
まあ、例えば新宿駅と渋谷駅、
うん、
で2箇所以上のところで、自分のその太ももを撮ったりとかその場所にいますっていうのが分かる写真を撮って、うん、ツイッターであったりとかフェイスブックであったりとかいわゆる、うん、ソーシャルネットワーク上に上げてくださいと、はい、で、まあ、街行く人だけではなくて、ちょっとまあこれ街行く人っていうよりはどっちかっていうとソーシャル向けの、
そうでしょうね、
だってじっと見れないよね。
そうですね。
逆に言うとじっと見るチャンスでもあるけどね。
そうですね。うん、僕は太ももを見てるわけではなくて、
くてあくまで広告、
あくまで広告に興味があるんだと。
そう、興味があるからあなたを見ているだけです。
っていうですね、大義名分がね。
まあそこまでして絶対領域見たいかって俺はそうでもねえんだけど、
まあ、
まあ好きな人は好きだからね。
そうですね、はい、うん、でまあこれただですね、この絶対領域広告に関しては現在はまだベータ版らしくてですね、まあ、実験段階ですと、
うんうんうん、
で2012年の10月末をめどに効果のほどを審議した上で継続するかどうか判断します。
うん、あ、じゃあまだ今実験的な
実験段階みたいですね、
取り組みって感じ
だね。今まあこの収録段階だと、まあ、過去の事例っていうか実験段階としてビレッジヴァンガードの報告がね、
はい、
出てたりだとかしてますね、
う
ん
うん、そうですね、
うん、
まあそれなりに多分きっと効果はあるんじゃないかなとは思うんですけども、さっきのね顔面広告しかり、こういう人たちがやっぱり本当に街歩ってたら見るでしょうしね、
うん
うんうん、まあ一つのモデルとしては非常に面白いんじゃないかと思うんですが、うんうんうんうん、まあ今まで前編も含めてフリパンから始まり今の絶対領域広告までちょっといろいろ面白そうな広告ビジネスモデルをお伝えしたんですが、うんうん、慶太郎さん何か一番興味があったのとかってあります？
そうだね、まあ、うん、さっきのミリオンダラホームページはすごく面白いアイディアだなと
思
ったんですね。まあでもいずれにせよ、まあ、どれも興味はあるんですけれども、
うん、
なんかどっちかっていうとやっぱりこう話題をかっさらなんていうのかな、
うんうんうんうん、
話題の作り方がうまいかなっていうふうに、うんうん、
そうですね、
うん、それはすごく思いましたね。
うん、トマト屋さんはどうですか？
いやだからこれどう、やっぱりフリパンじゃなくてこうフリーニーソみたいなのを広めていけば、さっきの絶対領域と
あコラボレーションできる、
ね、バイラルでコラボレーション
もう F1 のスーツみたいな、
ね、そうそうそうそう
そうか、じゃあさっきのフリパンが届いたら僕が履いたやつをソーシャルにアップすれば効果倍増そうですね。
ああ、それはぜひともやってもらいたい、ね。
まあ、もしくはツイッター社からアカウントを削除されるかどっちかだと思います、
ね。どっちかでしょうね。まあ、見たくないでしょうけどね、誰もね。と、まあ、なんかいろんな本当にね、うん、面白い広告ビジネスモデルがあるんですけども、うん、こっからはですね、
うん、
このリンゴは踊るされど並ばずのメンバーが考えた、
うん、
広告ビジネスモデルを、
うん、
ちょっとお伝えしてみようかなと思うんですが、
うん、
みんな考えた？
僕はちゃんと、はい、考えてます。
もうね、うん、2ヶ月前から言われてるから、
うん
うん、前回の15回のあの収録してる間も僕は考えてましたから。
そうですよねもうテロップで出してたからね、お前ちゃんと考えてんのかっつってね。
そうね、
次聞くからな
そうそうそう
宿題やよ宿題。
ホワイトボードに収録中僕出してましたからね、2人は全く見てなかったけど。
まあ見てなかったです、もうね、前回はもういっぱいいっぱいだったからね。
うん、
はい、そうだね。
じゃあまず僕からちょっと言ってみようかな、
うん、
僕ちょっと2つ考えてみました、
うん、
はいはい、
まず1つは、
うん、
まあ、CD を使ったですね広告ビジネスモデルなんですけども、
はいはい、
まあ、最近 CD 売れない売れない言ってるじゃないですか、
うん、
レコード協会さんたちが、
うん、
で、まあ、売れるのっていうのは、まあ、一部のアイドルグループの CD だけだったりして、
うん、
まあ、非常に厳しい状態が続いてるっていうことなんで、
うんうん、
まあ、ここを広告で賄えばいいんじゃないのと思ったわけですよ、
うんうん、
僕は、
うんうん、
ほうほう、
でどういう風にしようかなと思った結果、
うん、
CD の中に CM も収録しちゃって、
うん、
無料であったりとか、
うん、
もしくは安価な価格で販売する新しい CD の広告ビジネスモデルをやればいいんじゃないのと、
う
ん
う
ん、
おお
おお、なるほど、
なるほど、なるほど。
でこれって普通 CD ってアルバムだと今だいたい3000円ぐらいじゃないですか、
うんうんうんうん、
で一方ダウンロード系 iTunes のダウンロードとかをすると同じアルバムが、うん、まあ、ジャケットとかはもちろんないですけど1500円ぐらい、
うん
うん、まあ、約半額で買えるわけですよ、
うんうんうん、
ほうほう、
じゃあそれを下回るように広告を入れちゃって、うん、もうもしくは大げさな話さっきのアートワークの話じゃないけどジャケットに広告を入れちゃってもいいと思うんで、
うんうんうん
う
ん、
そうすることによって販売価格自体を安くしたりとかをして広告収入も得て、
うん
うん、でそれを買う人が増えればどっちからも収入を得られますという ビジネスモデルを考えたんですね。
これはあれですね、ツタヤであったら、うん、要は販売店が HMV でもいいか、
はい、
タワレコもあるね。
まあそうですね、
販売店が結構協力してくれたら面白いかなと思って、うん、でなぜかっていうと、うんうんうん、例えばシングル CD なんだけど、
うんうん、
表面はもちろんそのアーティストの写真が出てるんだけど、はいはい、裏面は、うんうん、分かんない、カップヌードルの、
うん、
広告ですみたいになってたら、販売店が協力してくれて、例えば、ね、2列とか3列で並べるところを上半分はアーティストの写真が見えるようにして、下半分は例えばカップ麺とか出てたりしたら、なんかもう店頭で広告になったりして面白いですよね。 CD 買いに来たのに、ね、なぜかカップ麺が目に入るみたいな、
そうだね、そこに隣にそれこそカップヌードルとか例えば置いてけばもしかすると売れるかもしれないしね。
逆にスーパーでカップ麺の横に CD 置くとかね、で200円とかそのカップ麺レベルの値段で買えるとか、
結構
ここまでいったら面白いね。
面白いかもしれないですね、そうやったらね。
カップ麺開けたらシングル CD が入ってる、ね、ちょうど同じぐらいの大きさ。
やっぱ後乗せサクサクがいいかな、やっぱりそれは。
そうだね、間違ってお湯注ぐ前に気づけばいいけどな。
そうですね、だからコンビニ弁当につけて温めてチンしたらバチバチバチってなるとかでもいいよ。なるよね。
というのを一つ考えました。
はいはい、これはちょっとね、僕はその販売店が協力したら面白いんじゃないかなと思いましたね。もちろんあの CD の中に CM 入ってても面白いですか、
ね、そうですね、まあそれはね、まあうまいことなんですかね、曲につなげちゃったら、そのまんまカットとかもできないし、そういういやらしいやり方でもいいですし、まあちゃんと分割しててもいいとは思うんですけどね。で、あともう一個考えました。もう一個は極論から言うと YouTube の巨大バージョンみたいな感じになるんですけど、
さらに巨大バージョン、
はい、
はい、
映画館のスクリーンの下に、YouTube みたいにそれこそですね、広告を表示して、
おうほうほう、
これも同じく映画の何ですか、視聴料、いいのかな、を無料とかもしくは安い価格で見られるようにする広告ビジネスモデルやったら、これも結構面白いんじゃないかなと。
まあ今映画のチケット代が大人一人だいたい1800円
ですよ。でこれがね、あの映画の日とかレディースデーとかだと、例えば1000円ぐらいで見られたりとか、1000円だったらいいかなってやっぱり思うわけですよ。じゃあそこのその差額分をそのスクリーンの下に広告を表示しておくことによって賄えるっていうんだったら、広告は出てますけどそっちで見ようかなっていう人もいるんじゃないかなと思うんですね。YouTube とか例えば Ustream なんかも、あれも下にやっぱり広告出るじゃないですか。
ビヨーンと出ますね。
Ustream とか確か会員な、有料会員になれば出ないのかな。
そう、
ありますけども、まあ実際出てても見てる映像が目に入ればそこまで気にならないかなと思うので、まあそういう意味でもいいかなと思ってですね、映画ビジネスもこれで広告収入が得られれば、そのね、映画始まる前に他の映画の宣伝するんじゃなくて普通に広告流してもいいわけですし、
まあでも今だいぶ増えましたね、映画の前に映画の予告編以外の CM を、
そうですね、
流すっていうのが、
だいぶ増えてはきてますね、
昔はほぼなかったのが、昔はあのなんか映画自体がタイアップしてるスポンサーさんのやつだったりとか、流したりとか、まあなんだ、ジブリとかやるとあのハウス食品とかがね、大体協賛したりしてるんで、そういうのなんかシチューのやつが流れたりとかってのがあったような気がするんだけど、
ね、
最近はなんか本当に純粋にテレビみたいな広告枠として使うのも多少出てきましたね。
結局映画館も映画だけだとなかなか集客が難しいので、例えばスポーツのパブリックビューイングだったり、
ありましたね、
あとはそのライブの生中継を映画館でやったりっていう、映画館自体も新しいビジネスモデルっていうのを考えてるので、まあその中の一つとしてこういう広告ビジネスモデルっていうのもいいのかなと思うので、
なるほどね、
まあぜひ映画館の人たち、映画関係者の方、ね、あのご検討ください。
ね、あの暗い空間でどうやって見せるかってのは結構 ね、はい、ね、難しいですよね、
まあ字幕にかかっちゃったら笑えるけどね、
あそこでいいんじゃない、あの自分の座ってる席の前の席の後ろ側っていうか、目の前の椅子の目の前っていうか、
いいかもしれないですね、あの電車のつり革みたいな、ね、
あの辺になんかあっても面白いかな、
あそれでもいいかもしれないですね、
それで出た収入を使ってで、あの、ノーモア映画泥棒のビデオを見ないようにはできないのかな。いや、もちろん映画泥棒は悪いですよ。悪いんだけど、
ね、はい、
あの映像さ、あの、いや、もう払うからさ、お金払うからさ、見せないか、1年に1回アップデートしてくんねえかな。
ああ、そうですね。ずっとあれですもんね。
そろそろ飽きてきた。まあもちろんね、制作側としたら1回作ったものを何回も使いたいってのはさ、もちろんわかるし、
はい、
まあ何回も作る、作り直すのはね、コストではあるんだけど、
はい、
だからそろそろ飽きてきたなと思って、
それトマト屋さんのアンとコラボレーションして、あの椅子の前にノーモア映画泥棒の広告貼ってあれば
でもまあ分かんないですけど、今後例えば あの新しい劇場なんかはもしかしたらですけど、はい、あのちっちゃい小画面、
うん、
小画面見て今ねタクシーとかでもあるじゃないですか、
はい、
あの CM 流れるような小画面、あとはまあ分かりやすいので言うと飛行機とかの、
うん、
ね、椅子の後ろにちっちゃい画面
ついてるんですけど、
はい、ああいうのがなんか映画館であったりとかにねついてきたりしたらまた新しい、
うん、
結構映画館に割と僕もちょっと心配性なんで20分前とかについちゃったりしてね、会場をして、はい
はいはい、うん、
でその間ってまだ画面何も出てないじゃないですか。
そうですね。
でまあ10分前ぐらいとか5分前ぐらいになるとその予告編とかが流れるようになりますけど、う
んうん、はい、
もうその10分前とか20分前についちゃった人はもうそこのちっちゃい画面で映るようになってる、う
ん、ああそれはありかもしれないですね、うんうんう
ん、結構ね入り口でたくさんパンフレットとかね、
あ、
もらっちゃっても邪魔ですからね、あれね、
うん、
映画見る間どこ入れときゃいいんだ
って僕大体捨てちゃいますね、うんうん、しかもというわけで僕がですね考えたのは以上の2つなんですが、
う
ん、
ほうほうほう、
なかなか興味深い、
ね、はい、
本当だね、
ちょっと真面目に考えました。
はい。
はい。
いや、ちょっとさ、予想外にちょっと真面目すぎて。
そう。
ちょっと、いや、ちょっと、窮地に立たされてるよ。
じゃあ、ケイタロウさんのお話を聞きましょうか。
二つ俺もちょっとあるんだけれども、
はい。
両方ともかなり今の話に比べるとスケールがちっちゃい話なんだけど。
はい。
まず、その、広告っていうのは、まあ、うん、ある程度強制的に見てもらわなきゃいけないと思うんですよ。
うんうん、うん。
はい。
ね、飛ばせちゃうとやっぱり意味がないので、うんうんうん、やっぱある程度強制的に必ず見るものっていうのは何かなと思ったのが、う
ん、
まずその、まあ、今結構スマートフォンが普及してますけれども、う
ん、
それを起動した時の待ち受け、
うんうん、
待ち受けっていうか、だからその、まあ、スリープ状態から復帰した時に、
はい、
まあ、5秒でもスポットが流れるようになる代わりに、
うんうん
うん、まあ、通話料なりパケット料なりが安くなるとか、
おうおう、
うん、なんかそれだとほら絶対見るじゃないですか、
うんうんうん、
飛ばせないし、
うん、
でまああと5秒ぐらいだったらまあ5秒起動するの待てば、
うん、
まあ、そういうのはいいのかなっていうのが一つと、うん、
はい、
うん、でまあそれはまだまともな方で、もう一つは今のは まだまともな、
はいはいはいはい、
でもう一つは、まあ、必ず皆さんが、
う
ん、触れるものに広告を載せようと思って、何かなって考えてる時に、
う
ん、これねトイレの中でひらめたんですよ。
お
う、トイレットペーパーにね広告を印刷する。
おうおうおうおう、
そうするとこうまあね用を足してこう終わりにこう巻くじゃないですか、
うん、
だからその時にこうなんか面白いね広告が載ってれば、
はい、
まあ、ついつい見ますよね、
うんうんうん、
だそれは結構いいかなと思って。
なるほど。
僕だったら広告出稿したいかなと思って。
ならばずの、
ならばずのアートワークがトイレットペーパーに印刷されてると思ったらもうゾクゾクしてきちゃって
なるほど。
そうそうそう、
トイレットペーパー広告はねあったような気がするんだよね。
そうですね、僕もね。
そうなの？
実は今話を聞いてちょっと記憶がおぼろげなんですけど、
うん、
うん、そういうビジネスモデルをね聞いたことがありますね。
本当に？
うん、
あ、なんだよ、
はい、
あ、そうなんだ、
うん、
まあ考えてる人いるんだな。
いますね、まあ、やっぱそういうね、うん、印刷物とか、まあ、いわゆる生活必需品に広告を混ぜちゃおうっていうのは、ちょっと今もあるのか分かんないんですけど、うん、学生時代大学のコピー機にですね、
うん、
ただコピっていうビジネスモデルがあって、
あったよね、
はい、
でコピー機が置いてあるんですけど、
はい、
ここ無料で印刷ができるんですよね、
はい、
コピーができるんですけど、その裏面が一面がっつり広告になって、
はい、
っていうのがありましたね。そういう必需品印刷系、
ね、
今もまだあるのかな、
はい、あれ何年か前に話題になりましたよ ね、はい、
ありますね。そしてですね、うんうん、その話ね、
うん、
ハイスピードアップルシーズンズでやった記憶があるんだよ。
あ、そうだった。
っていうことは、はい、あのね、あのハイスピードアップルはあのタックンっていうね現役大学生がお送りしてる番組なん で、はい、じゃあ今もじゃあ大学とかにある、
ある
ね、おそらくね、
ますね、はい、
うん、なるほどなるほど。
いかに僕がハイスピード聞いてないかがね露呈する結果になったね。
ちょっと番組終わってからしばらくちょっと話そうか、それについて。
最近ほんとポッドキャスト聞く時間ねえんだよな、もう。よくみんな聞いてるよね、これ聞いてる人にも言いたいけどさ。 まあ、すげえ暇な時は聞くんですけどね。まあ、
僕移動時間ですね、うんうん、メインは本当に。まあ、ケイタロウさんの最初に言った方、うん、スマートフォンのその、うんうんうん、ロック画面解除した時みたいのもね、うんうん、これもね、大学系のやつってなんかあったような気がしないでもないんですけど。
なるほど。
あ、
そう？
うん。ただ、それ面白いとは思うんですよ、やっぱり。うん、あの、大げさな話、うんうんうん、ロック画面解除した時に広告出るって、それが数秒間表示されるっていうのは、ちょっとストレスがあるかもしれないので、例えばロック画面はランダムで表示される広告が表示されるようになっていて、うんうん、でロック画面解除するときに、まあ、iPhone だとそのいわゆるスライダーっていうのを横にずらしてロック解除しますけど、うんうん、そのスライダーをスライドするまでの間はその例えば広告が表示されてますっていうものだけでもいいかもしれないですね。そっちだとストレスはもうちょっとないかなとは思ったりするんですけど、
だけどね、5秒って話だと今 YouTube がね、映像始まる前に広告が
ありますね。
動画がね、出るたりするのがあって、あれ5秒経つだけでスキップできるんですけど、
はい、
あれを見てると5秒のストレスって結構
あります。
すごく大きくないですか。
ね、そうか、そう考えるとあるよね。
うん、そこでそういえばそれで思い出した、 YouTube に言いたいんですよ。その広告、うん、最初に表示される広告はまあいいですよ。いいんですけど、
うん、
あの僕結構ですね、音楽の PV とかの、うん、とかライブとかの YouTube 動画を見るんですけど、
うんうん、
その見たいアーティストの前に別のアーティストの CM を入れてほしくないんですよ。
おお、まあそこまでは考えてないっていうか、機械的に入れてるからしょうがないんでしょうけど、
僕としてはこのアーティストの例えばライブだったり PV を見たいっていうこう脳みそになっている状態なのに、
なるほど、
全く興味のないアーティストの曲を聴かされるときにちょっとね、はいはいはい、イラッとするんですよ。
確かにね。
はい、だからね、あれだけは何とかしてほしいですね。
うんうんうん、はい、実はですね、あの、うん、広告はですね、 YouTube の動画広告はですね、
はい、
動画をアップロードした人が、広告を出すかどうか決めることができます。
あれはそういうモデルなんだ。
Google が勝手に入れてるわけではなくて、その動画をアップロードした人が広告を出すか出さないかって決めることができます。で、一切広告を出さずに全編見てもらうっていうことも可能ですし、
はい、
動画の始まる前に広告を出す、
はい、
動画の終わった後に広告を出す、
うん、
で途中で結構ね10分とか長い動画になると、
うん、
テレビのね間の CM みたいな感じで、
うん、
どこどこ、例えば開始から3分とか5分のとこに広告を出すみたいな設定ができるんですよ、実は。っていう設定ができるようになって、例えば僕らが20分ぐらいの、
はい、
まあ、映像込みの番組みたいなのを作るとするじゃないですか、
はい、
で18分ぐらいまで、うん、まあ、あと盛り上がって続きは CM の後でみたいな18分00で終わるように動画を作って、
はい、
で18分また1秒からはいというわけで CM 開けましてみたいな動画を作って、でそれを YouTube に上げますと、
はい、
で上げた後に CM をどこに入れますかって聞かれるんですよね、
うん、
なんで18分00ってところに入れておくと、
うん、
勝手に YouTube そこで一回バーンと分割して CM を入れることができ
る。
いかにもなんかテレビ的な感じで、
ほうほう、
しかもその中間の CM ってのは、うん、映像に組み込まれてるわけじゃないんで、その時々で変わった CM が流れてる、
はいはいはいはい、
で場合によってはその分かんないですけど、ついたコメントに応じて中身が変わって、
うん、
ただ今そういうビジネスモデルも YouTube は今やってる、うん、
これはあれですか、うん、なんかその YouTube に登録した人のそのユーザーの、例えば有料のユーザーだったり、うん、無料のユーザーだったりみたいのがあって、それによってできるできないとか、そんな感じなんですか。
おそらく Google AdSense のアカウントを持ってる必要があるんじゃないかな。それと連携してるので、はいはいはい、だからそこの、流れた映像のリンクとかをクリックすると、
うん、
おそらくその動画をアップした方に、はい、一部分け前がいくと、
なるほど、
いう仕組みになってますね。
ってことはトマト屋さんの動画は多分全部で20分だけど、うん、本編は1分ぐらいのやつができるってことですね。
どういうこと？
いや、 Google AdSense だらけかなと。
ちなみに間の広告は1回しか入れられませんので、
1回しか入れられない
です。何回も入れることはできないです。 CM1 回までです、
はい、
もし何回かに分けたければ動画自体は分割してアップロードしない
と。なるほど、そういうふうにしないとなんないですね。
だからなんか第1章1部とか第1章2部とか細かく分けていくことはできますけど、
はい、
まあ、そこまでのコンテンツ力を持った映像を出せるかはまた別の話ね。
はい、
うん、まあ、大事かな。
楽しみだね、はい、トマト屋さんの動画ね、
はい、
動画アップしなきゃいけないのこれ。
アップしなきゃいけないんだ。そうそうそうそう。じゃあそんなトマト屋さんの広告ビジネスモデルは、
う
ん、
はい、ちょっとね僕 YouTube の話で時間使いすぎちゃった感があるんで手短にいきますけども、はい、この前ですね、実家に帰った時にですね、はい、僕の実家、うん、岐阜県の飛騨高山ってところなんですけど、うん、はい、そっから、バスで1時間半ぐらい行くのかな、はい、奥飛騨温泉郷っていうところがあって、そこの一部に、うん、
はい、
新穂高ロープウェイ、
うん、
施設がありまして、まあ、ロープウェイの名の通り、
はい、
高校2000何百メーターまでそのロープウェイでぐーっと
高いね、うん、
まあこの飛騨地方日本アルプスかな、はい、すごい山々に囲まれてるとこがあって、その2000何百メーターまで行けるんですよ、ロープウェイでバーッと行けて、はい、でその頂上に展望台みたいなとこがあるんですけど、
うん、
で展望台に行くと、まあ、すごい見晴らし眺めがいいんですけど、
はい、
うん、
でやっぱ皆さんね観光客が来るんで写真をね皆さん自分で撮ってるんですけど、はい、まあ2人ないし3人で来ちゃうと、まあ、どうしても自分も写りたいですよね、撮るばっかりじゃなくて、
うんうん、
でそこで登場するのが、まあ、写真を代わりに撮ってくれるお兄さんがいるんですよ、2人ぐらい、
はい、
うん、
で私写真無料で撮りますと、
はい、
じゃあカメラ貸してくださいと撮りますと、
はい、
で僕の持ってったカメラであったりとか携帯電話とかでパシャッと1枚撮ってくれるんですね、
はい、
でその後、あ、じゃあちょっとついでに僕のカメラでも1枚撮らせてください、でその人がぶら下げてる 1RF でもう1枚パシャリと撮るわけです、
うん、
でそのパシャリと撮ったやつをですね、こう瞬時に無線で転送するんでしょうね、その展望台のすぐ横にある、まあ、印刷所みたいなところでガーッと写真が上がってきてですね、
はい、
まあ、その帰り道に1枚1000円でいかがですかと買えるようになってですね、まあ、これ同じようなのがディズニーランドとかでもね、
あ、
ありますよね、
ますね、
まあ、いわゆる勝手に写真撮られてて後で、まあ、言い方あれですけど売りつけられるというか、まあ、買うことができるシステム、
はい、
まあ、いろんな観光地であると思うんですけど、
はい、
あれをね、まあ、でも1000円ぐらいだったらちょっとね旅の思い出に買っちゃおうかと思うんだけど、
うん、
結構もう買ったこともあるんだけど、白川郷とかでもあるんですけどもね、
うん、
あれをなんかなんだ、まあ、1000円出してもいいんだけど、例えば裏側に、
うん、
その何近くの温泉の広告が載ってるとか、
はい、
写真のこうフレーム部分、うんうん、縁の部分に何か広告が載ってるとか、
うんうん、
あとはまあ写真自体になんか右下にちっちゃいバナーみたいな広告が載ってるとか、
はい、
あとは5年ぐらいして色あせたら全部広告になっちゃうとかそういうなんか広告モデルとかを使って、まあ、無料で旅の思い出がゲットできたりとか、うん、広告を入れたくない場合は1000円払って買ってねとか、
うんうん、
そういう風にしてたらなんかね、こう旅に来る人も嬉しいし、まあ、5年後になんか思い出は消えちゃうかもしれないけど、
うん、
まあ、その時は無料で5年間は楽しめますよとかね、うん、そういう広告モデルもその観光地とかではね作ってったら面白いかな。で観光地なんで別にその土地の広告を入れなくても、はい、例えば、高山、岐阜県飛騨高山だと、まあ、名古屋から来る人も多いので、
はい、
簡単に旅に来れるので、
はい、
名古屋の会社がそこに入れてもいいですし、うん、まあ、東京から来る人も多いので東京のものを入れてもいいですし、
うん、
最近やっぱり中国とかいわゆる大陸系の外国人観光客が多いので、
はい、
まあ、中国の会社が広告を出稿してもいいし、
うん、
いろんなやっぱかなりアジアの人多いんで、あとまあ、はい、昔からバックパッカーの人いわゆる欧米の人も来るので、
うん、
日本語と関係ない広告を出してもいいし、
うん、
旅の思い出にプラスで広告も持って帰ってもらうと、普通捨てないですからね自分の写真、
まあ捨てないですね、
なかなか捨てづらいと思うので、ね、
うんうん
う
ん、
家まで持って帰ってもらうと、あわよくば家のそのテレビの上とかに、ね、飾ったりするじゃないですか、
うん、
そういうとことか、あと額縁に入れてね飾ったりするかもしれない、
うん、
という ので持ち帰れる広告ってのがね面白いんじゃないかな、
お、
うん、
なるほどね、
確かにそれね、広告入ってるけどタダでもらえるってんだったら基本もらうでしょうねみんなね、
まあもらってなかなか帰り道捨てたりはね、
捨てたりはしないです
よね、いらないパンフレットをもらってるわけじゃないので、
あわよくば複数人できたら複数人分ちょうだいっていう話になる、
そうですよね。でもちろん写真撮ってる側としては別に何枚印刷したところで広告費は変わらない、ね、というかむしろもしかしたら何枚か印刷しないといけないノルマがあるかもしれないポケットティッシュ配るみたいな感じで1日なんか100人は渡さなきゃいけないみたいなのがあるかもしれないんで、どんどんじゃんじゃん出してほしいと、
ああ、うんうん、なるほど、逆になんか広告もどの広告入れるかっていうのをもう選べたりしたらいいかもしれないですね。
ああいいですよね。なんか見た感じ、うん、完全に中国人だったら中国語の広告、
そうですよね。
がね、
う
ん
う
ん、入れたりとか、まあ例えば世間話の中でね、うん、今日どちらからいらっしゃったの？名古屋ですっていうんであれば名古屋のもの出したり、
うんうん、
そういうことはできるわけじゃないですか。
そうですね。ああ、うん、それは面白いですね。
いいじゃないか。
じゃあとりあえず成田で始めようか。
え、成田でやんの？
うん。
あ、でも そうだよね、新勝寺とかもあるからね、う
ん、だから空港から降りてきた人を勝手にパシャって撮って、どう、うん、って
で右下にリンゴは踊るサレドならばつって書いてある
いいねですよ世界に向けて発信ですか
はい、
あの頼むから日本語理解できる人にしてね。
そうだね、
レビュー欄がさすごいその外国語のあれで荒れたりするとさ
あーそうか
厄介だからね、
厄介だな、それはちょっと困るな、
ね、あの日本のアプリのレビューで英語だから分かりません評価1位みたいなのがさ、
あそうか
英語でいっぱいついちゃったりするとさ困るから
なんかいっぱいレビューもらってるけど、うん、何に怒られてんだかよく分からないみたいな、
下手したら英語ですらない可能性もありますからね
あそうですね、
何語だよこれっていう可能性もありますからね
でもさ今みたいにその自分が絶対欲しいものと、はい、あの広告をこう、うんまあ、切り離せないものっていうか、うん、あのチラシとかだとまあそれポイってしちゃえば、
うん
ね、あの終わりですけど、うん、写真だとまあ一応一体化してるので、うん、自分が欲しいものと広告をこう一緒にしてあげるっていうのは、うん、広告のまあ効果というか、
はい、
あの長く持ってもらうっていうのにはねすごくいいと思いますよね、
うんうんうん、そうですね、まあそんな感じで、まあ結構いろいろ考えると出るものですね。
まあこの3人が考えてこれだけ出る話なんで、おそらくまあ広告のプロたちは、
もっと
莫大な数をね、出して、いろんなアプローチをして、
うん、
僕らが考えたのもまあ出てるかもしれないですけど、
まあそうですよね。う
ん、まあ見かけてないってことは失敗したのかな。
可能性はありますかね。まあ、あとは、じゃあ、ヨーヨーさんがカニ高専で戻ってきた時にいっぱい広告ビジネスモデルも持ってきてくれることを祈りましょう。
マジでそんなノウハウを提供してくれるの、はい、
そう。はい。というわけで、この番組では皆様からの広告ビジネスモデルを募集しております。メールアドレスは、saredo@narabaz.com。saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしい、今回ご紹介したならばずのメンバーの広告ビジネスモデルをぜひやりたいという会社さんなどのお便りを募集しております。というわけで第17回リンゴは踊るされどならばずをお送りいたしました。お届けしましたのはコマシーと
ケイタロウと
おまてでございました。
それでは皆さん
さようなら。
リンゴは踊るされどならばず。